情報ボックスよりお知らせです。届け出を忘れずに国保の加入、脱退、離職や就職をしたときには国民健康保険の届け出が必要な場合があります。離職したとき、職場の健康保険の資格がなくなったときは次の1から3のどれかを選びます。1、今までの健康保険を任意継続する。2、家族の健康保険の被扶養者になる。3、国民健康保険に加入する。国民健康保険に加入する場合は職場の健康保険を辞めた証明書、印鑑などが必要です。加入する人により必要な書類が違いますので、詳しくはお問い合わせください。就職したとき、就職して職場の健康保険に加入したときやその被扶養者になったときは国民健康保険を辞める届け出が必要です。届け出には職場の健康保険証、国民健康保険証印鑑が必要です。職場の健康保険の加入日以降に国民健康保険証を使用して医療機関などを受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113、 また各支所市民生活課です。協会健保からのお知らせ。協会健保は中小企業などで働く従業員とその家族の皆さんが加入する健康保険です。平成31年3月分からの健康保険料率は 10.15% を 10.22% へ、介護保険料率は 1.57% を 1.75% へ引き上げとなります。問い合わせ先は協会健保岡山支部、電話番号086-803-5780です。国民年金保険料学生納付特例申請受付。4月1日から平成31年度の国民年金保険料学生納付特例の申請を受け付けます。20歳以上の人は学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますので、年度ごとに申請が必要です。なお、学生納付特例が承認された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額できる追納制度の利用をお勧めします。学生納付特例を利用せずに保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などで障害を負ったときに障害年金を受け取ることができない場合がありますので、納付が難しい場合は申請してください。すでに学生納付特例の承認を受けている人には、新制度が始まる前に日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます。これに必要事項を記入して返送することで申請ができます。なお、このはがきが届かなかった人や在学する学校を変更した人などは、通常通り窓口での申請が必要です。申請に必要なもの、学生証の写しまたは在学証明書、印鑑。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班、 電話番号 955-1113 です。浄化槽設置補助金4月1日月曜日から受付開始。対象住居を目的とした建物または延べ床面積の2分の1以上を住居として使用する建物に浄化槽を設置しようとする人。対象地域1公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業計画区域などを除く地域2公共下水道事業区域内の一部地域申請締め切り12月27日金曜日申し込み多数の場合1の地域は期限前に締め切ることがあります。2の地域は抽選になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ申し込み先は本庁上下水道課電話番号 955-2942 へお願いします。福祉各種制度について、福祉各種制度の対象者などについてお知らせします。4月分から支給額が変更になる制度は変更後の額を記載しています。詳しくはお問い合わせください。1児童扶養手当、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される一人親家庭などの生活の安全と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象、日本国内に住所があり次のどれかに該当する児童を看護・養育している母・父または養育者、1父母が離婚を解消、結婚を解消した、2父また母が死亡した、3父または母が重度の障害にある、4母が婚姻によらないで出産した、5父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けたなど、ただし児童が児童福祉施設に入所している場合など手当を受けられない場合があります。また母父または養育者及び同居している扶養義務者の所得による一定の支給限度があります。支給額、月額児童1人の場合は全部支給が42,910円、一部支給は42,900円から11,120円、児童2人目の加算額、全部支給11,140円、一部支給11,130円から5,070円、児童3人目以降の加算額、全部支給6,080円、一部支給6,070円から3,040円。特別児童扶養手当、20歳未満の身体や知的精神に障害がある児童を家庭で看護している父母などに支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当の支給を受けられません。1、児童が児童入所施設などに入所している。2、児童が障害を理由とする年金を受けている。3、児童を看護している人の前年の所得が一定額以上。支給額、月額、対象児1人につき1級52,200円、2級34,770円、特別障害者手当など、対象、日常生活で常に介護を要する重度の障害者、障害児に支給されます。支給要件や認定される障害には規定がありますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。支給額は月額、特別障害者手当27,200円、障害児童福祉手当14,790円、 経過的福祉手当14,790円、赤岩市障害年金対象1級から3級の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者で市内に1年以上住所があり居住している人、ただし公的年金など受給者と施設入所者は除きます。公的年金などとは、各種公的年金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手帳あ手当、障害児福祉手当及び赤岩市特定疾患援護費です。支給額は年額42,000円。申請に必要なものは印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、振込口座の分かるもの。赤岩市特定疾患援護費対象、市内に1年以上住所があり居住しており、市町村民税が非課税の人で、次のいずれかに該当する人。1、特定疾患医療受給者証か、小児慢性特定失病医療受給者証の交付を受けている人、人工透析治療を受けている腎不全患者。支給額は年額42,000円。申請に必要なものは、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定失病医療受給者証、または人工透析治療の受診が分かるもの、印鑑、通帳など振込口座が分かるもの。維持奨励金、保護者と死別した児童が小学校、中学校に入学するときや、小学校を卒業するとき、また小学校、中学校在学中の児童が保護者と死別したときに支給されます。ただし市内に住所があり、保護世帯または保護世帯に準ずる世帯に属している時に限ります。支給額は各1万円です。固定資産税の閲覧縦覧。縦覧、平成31年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧期間は次の通りです。縦覧できるのは固定資産税の納税義務者です。赤岩市内の固定資産評価額を縦覧することができます。縦覧期間、4月1日月曜日から5月31日金曜日。縦覧場所、本庁税務課、各支所市民生活課。閲覧、ご本人の課税台帳についての閲覧もできますので、ご自身の資産の状況をお確かめください。閲覧できるのは固定資産の所有者、納税管理者、閲覧の委任を受けた人。ご自身の借地、借家物件についても閲覧できます。なお、縦覧期間以外は閲覧手数料300円が必要になります。母子、父子、家庭、高等職業訓練促進給付金。母子家庭の母、または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するため、1年以上、養成機関で就学する場合に、生活の負担の軽減を図るための給付金を支給します。対象、市内在住で、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人。1、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある。2、資格取得のために養成機関で1年以上のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれる。3、仕事または育児と就業の両立が困難であると認められる。4、過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない。対象資格、看護師、準看護師、 保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士など、支給額市町村民税非課税世帯月額10万円、市町村民税課税世帯月額7万500円、問い合わせ先は本庁子育て支援課、電話番号 955-2635 です。岡山アイカードをご存知ですか？岡山アイカードとは、運転免許証を自主的に返納した65歳以上の人の申請により、県警察が発行するカードで、現在5万人以上が利用しています。県内で岡山アイカードの協賛店や協賛者で、このカードを提示すると、商品の割引や主要路線バス、鉄道運賃が半額、タクシー運転が1割引きなどの各種サービスが受けられます。制度の詳しい内容や協賛店などについてはお問い合わせください。問い合わせ先は赤岩警察署、電話番号 086-952-0110 です。就学援助制度。私立小中学校に就学するお子さんが安心して学校生活を送ることができるよう、経済的にお困りのご家庭に対して学用品費や学校給食費などの一部を援助する制度です。申請期間は4月18日木曜日から26日金曜日。申請方法、就学援助費交付申請書に必要書類を添えて、お子さんが通学する学校に提出してください。詳しい内容は4月上旬に学校から給付される就学援助制度のお知らせをご覧ください。問い合わせ先は教育委員会、教育総務課、電話番号 955-6807 です。新元号による子ども医療費受給資格者証の取り扱い。新天皇即位に伴う新元号による子ども医療費受給資格者証については、読み替えとして引き続き使用できます。ご不明な点はお問い合わせください。問い合わせ先は本庁健康増進課、電話番号 955-1117 です。生ごみ処理容器を購入しませんか？市では生ごみ処理容器を購入する世帯に補助をしています。生ごみ処理容器で生ごみの原料や堆肥化などのリサイクルをしませんか？補助内容、コンポスト容器など3000円を上限に購入費の2分の1以内を補助。電気式生ごみ処理器3万円を上限に購入費の2分の1以内を補助。必ず事前に補助の申し込みをしてください。問い合わせ申し込み先は本庁環境課、電話番号 955-2017、 また各支所市民生活課です。下水道早期接続のお願い。下水道は快適で衛生的な生活環境を作り出すほか、河川や水路の水質を保全することで自然環境を守るといった重要な役割を担っています。下水道が整備された地域の皆さんすべてに接続していただくことで、その役割を果たすことができるため、早期に接続していただくようお願いします。なお、下水道への接続工事は市が指定している下水道排水設備指定工事店に依頼してください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先は本庁上下水道課、電話番号 955-2942 です。知っていますか？世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週間。4月2日火曜日は、国連が採択した世界自閉症啓発デーです。 また4月2日から1週間は発達障害啓発週間です。4月2日火曜日には東京タワーや岡山城が青色にライトアップされるなど、さまざまな名所で啓発の取り組みが行われます。発達障害とは、発達障害には自閉、スペクトラム症、学習障害、注意、欠如、多動性障害などがあります。脳の機能障害とされており、原因は特定されていません。正しく理解してください。発達障害への理解は様々で、まだまだ周囲に誤解されている部分が多いのが実情です。障害ゆえに本人なりの努力では解決できないことも多く、間違った対応によって苦しんでいる人も多いです。障害を正しく理解し、その人の特性に合った対応ができれば、社会に適応し安定した暮らしができます。発達障害の正しい理解にご協力ください。問い合わせ先は本庁社会福祉課、電話番号 955-1115 です。企業の皆様へ、働き方が変わります。4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。1、時間外労働の条件が原則月45時間、年360時間となります。2、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に、毎年5日、時期を指定して有給休暇を付与しなければなりません。3、同一企業において正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。詳細は岡山労働局ホームページをご確認ください。問い合わせ先は和気労働基準監督署、電話番号 0869-931358、 岡山労働局雇用環境均等室 086-225-2017 です。これで情報ボックスを終わります。